はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、戦術は何歳からやればいい？というお話です。私の話の結論としては、もう最初から戦術は教えてあげるべきということをお伝えしたいと思います。この前の火曜日にですね、私の YouTube チャンネルの方で、シェルディフェンスというディフェンスの、戦術の基礎をですね、アップしたんですね。で、これが大変多くの方に見ていただいて、本当に感謝しておりますが、やっぱり皆さん戦術的なことに興味はあるんだなっていうふうに改めて思いました。まだ見てないという方はですね、ぜひこのチャプターのリンクから一度見てみていただきたいと思います。ご存知のことも多いと思いますけど、基本的なことが振り返れるね、いい動画だと思いますので、ぜひぜひ見てみてください。で、戦術的な話をね、するとですね、よくある質問が、戦術は何歳からやればいいですかっていう質問ですね。小学生に戦術はいりますかとかですね、中学生にバスケットボール最初に始めた子たちに戦術は必要ですかっていう、そういう質問をよくいただくんですが、私はなるべく早い段階から戦術を入れていくべきだって思います。というのも、戦術的なことを伝えながらじゃないと、その個人練習の意味がわからないからだと思うんですね。ちょっと具体的に今回はそのシェルディフェンスの話に関連してディフェンスの話をしますが、当然その初心者の子にバスケットボールを教えるときに、ディフェンスっていうものがあってねと。で、守りの練習も必要なんだよっていう話をしますよね。で、守るためには、相手をにね、その鬼ごっこでついていかなきゃいけないんで、膝を曲げた低い姿勢で、で、こうやって動くんだよって言って、ステップスライドとか最初教えるじゃないですか。で、ハンズアップ教えますよね。で、顔の前にボールなんだよとか、腕一本分でついていくんだよとかですね、相手の膝にずっと触っていくんだよとか、そういう教え方を多分最初すると思うんですよ。で、それでずっとこう、個人的なフットワークとか、1対1とかで、競争的な練習をして、楽しくね、体力をつけていくっていうことでいいと思うんですけど、じゃあ、それ、いつまでそれやって、いつからね、そういう、戦術的なことをやればいいのっていうことに関しては、なるべく早い段階で戦術的なことも入れていった方がいいと思うんですね。で、戦術的なことっていうのは、基本的なディフェンスの構えは、今やったように膝を曲げて手を上げて、相手の、目の前に立ってずっとついていくことだよと。動き方は、カニさんのように歩くステップスライドだよということを教えますよね。そしたら、ボールに対してはそう守るけれども、じゃあボール持ってない人はどうするかっていうと、ボールの隣の人は、パスコースを塞ぐようにここに立ちましょうと。で、隣の隣は、離しておきましょうと。で、ボールが移動したら、それに応じて自分も移動しましょうというね。それこそまさにこのチャプターのリンクに貼ってあるように、シェルディフェンスのポジション的な話をするわけですね。で、相手のボールをどっちに追いやればいいですかっていうことを言うと、これはもちろんね、コーチによって考え方は変わりますけど、私がね、思うのは、ミドル方向に行かれると、360度、攻撃の選択肢が増えるので、真ん中よりもサイドライン、サイドラインよりもエンドラインに追い込んでいく。こういうことが必要なんだよと。だから5人で同じこうね、絵を想像しながらディフェンスするんだよっていう話をしたりするわけですよね。だからこれってまさに戦術で、こういうことをやっていくと、そのじゃあ今日の練習は、その中でボールについてね、真ん中を行かれないための練習をしようとかですね、それから2線のね、ディナイポジションでパスをもらわせない練習をしようとか、それから3線のカバーの練習をしようとかっていうふうに練習の目的意識がはっきり出てくるわけですね。なので、これ逆に言うとですね、この戦術的なことはいらないと。とにかく小学生のうちは、また中学生のうちは、個人を伸ばせばそれでいいんだということで、戦術的なことっていうのはもう全くいらなくて、とにかく個人を伸ばせばチームは強くなるし、その子の育成のためなんだっていう考えでやられてる方もいると思うんですが、それだとこう伸びが遅いのかなと思うんですね。多分その、とにかくこう個人だけ磨いていると、そうなんか地図が渡されてないから、どこに行ったらいいかわかんないとか、今自分がどこにいるかわからないとか、そんな感覚になっちゃうんじゃないかなと思うんですね。その、 なんていうかな、バスケットボールをこう、ボールゲーム、球技っていう風な捉え方だけじゃなくて、ボールを持ってない人も含めての、そのなんか将棋とか、オセロとか、ああいう、なんていうんですか、ボードゲームっていうの、ああいうののような捉え方をしていくと、ちょうどいいのかなって思うんですね。私も、話は変わりますが、自分の子供とね、結構将棋やったりするんですけども、最初はまあなんか、将棋の駒の動き方を、ね、まずは覚えさせるじゃないですか。ね、角っていうのは斜めに動けるよとか、歩っていうのは1個しか動けないよとかっていうのをまずやるじゃないですか。まあそれが、ね、さっき言ったディフェンスの練習で言うと、ね、ステップスライドだったりとか、ね、1対1の練習ですよね。それがね。だけどそれを一旦覚えたら、覚えつつあったら、ね、詰将棋とかたくさんやるでしょ？ね、ここに金を打つとこうね、相手はもう、負けなんで、ここに置くといいんだよとかっていうのが、1手詰めとか3手詰めとかやりますよね。で、その後に、いろんなこうね、矢倉の囲いを覚えたりだとかですね、まあいろいろそういうなんか勝ちパターンみたいなものをいくつか覚えるじゃないですか。そういうのをやりながらこうだんだん強くなっていくものだと思うんで、その辺のなんか詰将棋もやらずですね、パターンも覚えずにひたすらその個人的な練習ばっかりするっていうのは非常に上達が遅いように思うんですね。はい。で、多分戦術はいつからやればいいですかとか、戦術はいらないとかっていうふうにおっしゃる方の、おそらく頭の中にはですね、その戦術っていうのは5人の動きを全て決めてしまう、これやれ、あれやれっていうふうに全てこう指定することだっていうふうに考えてらっしゃる方が多いんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとその一歩手前に、バスケットボールっていうのは大体2人か3人のその動きのパターンっていうのがいくつもあるわけですね。だからこの2人か3人の動きのパターンのグループ戦術を、たくさんやっていけばよくて、逆にその5人の動きっていうのはあんまりこう固定しない、いじらないっていうぐらいにやっていくのがいいんじゃないかなというふうに私は思います。はい。話まとめていきますが、まず戦術は何歳からやればいいというのは、本当に初心者にね、バスケットボールのそのフォームを教えるということと、できるだけ並行して、できるだけ早くからグループ戦術の動きっていうのは教えてあげた方がいいと私は思います。そういうふうにすることで、バスケットボールの理解も深まるし、その自分はこの動きを試合で使うためにこの練習してるんだというようなね、練習の意図も伝わりやすくなると思うので、ぜひですね、単なる個人練習に終始するのではなくて、ぜひ全体像を示しながら、こう個人のスキルを上げるっていうのは、初心者対象にしてもやっていけばいいのかなというふうに思いますので、ぜひこの話を参考にしていただければ嬉しいです。はい、ということで、ありがとうございました。もうちょっと話しますので、お手元そのままでお付き合いください。はい、いかがだったでしょうか。今日の話がちょっとでも面白かったなと思ったら、ぜひいいねのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。チャンネルのフォローもよろしくお願いします。現在1397名の方、フォロワーさんありがとうございます。あと3人で2000名なので、ぜひ2000名目はですね、あなたが押してください。 よろしくお願いします。ありがとうございます。昨日の放送はですね、コーチングの目的は自立ということでお話をしました。これをまだ聞いてないやという方は、ぜひこのチャプターのリンクから聞いてみてください。コメントお返しいたします。松井さん、おとといまで B 級コーチライセンスの対面講習での復習ができました。ありがとうございます。ということで、昨夜ミニバスの練習で8歳以下アンダー8の選手たちにプッシュ型もありますが、プル型の質問方法で引き出すことができました。お、素晴らしいですね。子供たちの学びがあったと思いますが、何より僕が一番達成感があった練習でした。バットもあるのでネクストにつなげていきますということでね、松井さん、 B 級コーチ、取られたんですね。あ、本当にお疲れ様でした。なんか台風の影響で1日減ったっていうのを今田さんのボイシー聞いて知りましたけどもね。はい、素晴らしい学びになったことだと思います。ありがとうございます。影島さん、成功と失敗のバランスが難しいと思いました。オフェンスは動きの確認やドリル、ライブと練習を進めていきますが、ライブ形式では場面場面でこうした方がいいのではとか、他にどんな選択肢あったかなと問いかけていますと。オフェンスが失敗したり、なんとなくもやっとした感じで終わった時に問いかけていますが、特定の一場面の話をしても選手に落とし込めている感じがしないので気になっていますということでね。なるほど、なるほど。まあまあ、いろいろ試行錯誤大事ですからね。焦らずやっていってください。ありがとうございます。長倉さん、コーチングの定義が勉強になりました。私なりに定義してみますということでね。はい、ありがとうございます。長倉さんもね、こういう一行でいいのでアウトプットしていただくと、ご自身の、学びになると思います。ぜひ、あなたもコメント欄ね、ぜひ使ってください。 宮崎先生、監督と選手のチームの課題の認識の違い、起きないようになるべく選手と対話しているつもりです。まだまだ足りませんが、サッカーノートを見て、ここからも選手がどう考えるかを確認しています。ということでね、そうですね、やっぱり対話をしながら納得して練習進めていくってすごい大事ですよね。はい、ありがとうございます。最後、トラリさん、ゲームセンスが多めになると、一部の選手が自分のミスを重く感じすぎてしまい、気持ちが落ち込んでプレーに影響することがあります。次に活かせる形で消化できるようにしてあげたいと思います。なるほど。一部の選手が水分のミスを重たく感じすぎてしまう。なるほどね。まあ、そんな時こそ、今日の話もそうですが、戦術的なところで、なんかこう、違った視点を持たせてあげるといいのかもしれないですね。はい。ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、今日の発見、感想、気づきありましたら、ぜひとも、コメントいただけたらと思います。また、コメント、いいね、またフォローのボタンも押さないけれども、実は、よく聞いてるというね、サイレントリスナーの方にも、多く支えてくださっているということも感謝しております。本当にありがとうございます。またぜひ明日の放送でもお会いしましょう。バスケの大学研究室では、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味関心のある方は、一度この放送の説明欄から、案内ページを覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。